アクシスの代表をやっている多田翼です。今回のテーマはマーケティングと戦略です。戦略は孫子の兵法を取り上げます。面白いと思ったシャンプーのボタニストのマーケティングから学べることについて掘り下げていきます。よかったら最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今回ご紹介したいのは INE のヘアケアブランドであるボタニストなんです。で、ボタニストについては日経新聞の記事でも紹介されていたので、記事から一部抜粋して引用します。誕生から7年が経ってもなお支持を得ている INE のブランド、ボタニスト。2015年に誕生したヘアケア、スキンケア、ボディケアのブランド。主力製品は植物由来を使ったボタニカルシャンプー。全国のドラッグストアなど19,000店舗で販売する。2021年からは、北海道で植林活動を始めるなど、サステナビリティを意識した経営に注力している。はい。以上が日経の2022年の10月7日の記事からの引用でした。ボタニストの特徴は、すべての製品に植物由来の成分を使っていることです。環境保全を目的に、植林活動やバイオマス素材のボトルの使用も始めており、環境志向のブランドであることを消費者に訴求しています。はい。ではですね、ここからはこのボタニストのマーケティングを孫子の兵法に当てはめて見ていきたいと思います。ボタニストは孫子の兵法に出てくる動天地商法と綺麗につながるんです。で、動天地商法とは何かなんですが、孫子の兵法で五字の基本原則と言われるものが動天地商法なんです。で、五字の基本原則の五字というのは、五つの事件の字、事実の字と書くんですが、五字の基本原則です。で、動天地商法、これは漢字五文字で書くんですが、動というのは道、天というのは天気の天ですね。で、地というのは地面の地、地理の地です。で、商は将軍の商、法は法律の法になります。で、動天地商法とは、これら五つからなる、五つからなって、こう、なんて言うんでしょう。戦うにあたってのチェックポイントのように機能するんですね。で、動天地商法、それぞれどんな意味があるかというと、動というのは大義とか目的にあたります。天というのは機会やタイミング。地というのは戦場であったり、あるいは地の利。将は将軍であったり、兵士。法は規律、組織のルール。あとはもうちょっと解釈を広げると、やること。まあ、これは戦略にあたるかなと。これらが動天地商法なんです。動天地商法は現在のビジネスにも当てはまるんですね。例えばの例で、マーケティングにこの5つを適用すると、これから言う次のようになります。動というのは大義や目的だったんですが、マーケティングに当てはめると、マーケティングの目的であったり、あるいは商品コンセプト。天というのは機会やタイミングだったんですが、これは例えば市場でのビジネスチャンスであったり、施策を実行するタイミング。3つ目の地というのは市場環境ですね。市場環境というのは、まあ、要するに競合とか顧客なんですが、市場環境であったり、あとは競争優位性。これらが地になります。また、将というのは、もともとは将軍とか兵士だったんですが、これをマーケティングに当てはめれば、ブランドマネージャーであったり、マーケティングを実行する他部署であったり、社外の関係者。具体的には営業部、宣伝部、調査部、広報。社外であれば、広告会社であったり、調査会社も含めてもいいのかなと。最後の方の要素ですが、マーケティング戦略であったり、施策の中身になるのかなと。このように、動天地商法は、マーケティングにもすごく相性が良いものになります。はい。ではですね、ここでボタニストに話を戻してつなげていきたいんですが、動天地商法の5つをボタニストに当てはめて順番に見ていきましょう。はい。1つ目の動なんですが、動というのは道の字を書いて、大義でした。マーケティングでは商品コンセプトとかブランドコンセプトになります。で、ボタニストはコンセプトが明確なんですね。2015年から発売当初から植物と共に生きると。これはブレずに変わっていないんです。で、次の2つ目、天というのは機会やタイミングなんですが、INE がヘアケア市場に参入したのが2015年頃だったわけなんですが、この当時はノンシリコンシャンプーやシリコンシャンプーへの不満であったり、懸念が消費者にあったんです。で、どういったものかというと、先ほどの日経の記事に詳しく書かれていたので、また引用して読んでいきます。ヘアケア市場を狙った背景には、2010年代に販売されたシャンプーへの過大意識がある。 当時人気のノンシリコンシャンプーには利用者から髪がきしむといった声が上がっていた。一方、シリコンを使用したシャンプーに対する人体への影響を懸念する消費者もいた。そこでノンシリコンシャンプーが持つ課題とシリコンへの見方を変えて消費者に安心して使ってもらえるように植物由来といったワードを全面的に打ち出したシャンプーの発売を決めた。はい。こちらが日経の2022年10月7日の同じ記事からの引用でした。このように市場の兆しであったり変化を察知し、まあ、的確なタイミングでの市場参入だったのが INE のボタニストなんです。はい。ではですね、今、動点の2つを見てきたんですが、残り地と小と法、3つを合わせて見ていきます。補足をしておくと、地というのは市場での競争優位性、小は指揮官や関わる人、法というのは戦略や施策の中身です。で、また先ほどと同じ記事から引用、該当箇所引用しておきます。当時は500円台のシャンプーが市場を席巻しており、特にドラッグストア業界ではシャンプーは他店より安くが念頭に置かれ、赤字は常態化していた。だが、執行役員の藤岡氏は実績を出すという約束のもと、販売価格を1000円以上に設定。市場価格の2倍以上に上げて、リピート購入率を高め、小売店も利益を安定的に確保できるようにしたいと考えた。そこでインフルエンサーを活用して、EC での購入に誘導するマーケティング手法を取り入れた。日本に上陸したばかりのインスタグラムに着目し、複数のインフルエンサーにシャンプーの画像を投稿してもらうことで話題性を作った。2015年1月に発売したボタニカルシャンプーは質が良く見た目もおしゃれと評価され、同年に楽天市場の年間総合ランキングで1位を獲得した。販売実績に納得したドラッグストアから相次ぎ声がかかり、販路は全国に拡大。藤岡氏は入り口付近の棚に大量の製品を積み上げる山積み戦略を採用することでブランドの認知度を高めたという。こうした戦略が奏功し、全国の店舗で完売が相次いだ。はい、ここまでが記事です。で、今の内容を同点地商法の残り3つですね、地と小と法で整理をすると、次のようになります。まず地と、どういった市場、あるいは競争優位性を持ったのかというと、市場平均価格の2倍以上の高価格帯で EC を中心に販売したと。この EC で実績を作ってドラッグストア等に拡大して全国に販路を拡大していきました。また2つ目の小ですね。これは責任者である執行役員の方が実績を出すと約束をし、販売チャンネルの特徴を理解していたこと。これは大きかったのかなと思います。また、法ですが、インフルエンサーを使用し、インスタを先進的に活用したと。また、販売チャンネルに合った反則もやっていった。こういった特徴があるのかなと。で、以上のように、先ほどの道と点も合わせると、ボタニストのマーケティングは、道点地商法がきれいに当てはまる事例なんです。はい、そろそろクロージングです。今回は INE のヘアケアブランド、ボタニストを取り上げて、戦略やマーケティングに学べることを見てきました。最後にまとめとして、同点地商法とマーケティングがどういうふうに当てはまるのか、これを整理して終わりにします。同に当たるんですが、これはマーケティングで言うと、マーケティングの目的であったり、コンセプト、ブランドとか商品のコンセプトが同になります。二つ目の点ですが、市場での機会、あるいは施策実行のタイミング。三つ目、地というのは、市場環境であったり、競争優位性は何か。小は、ブランドを統括するブランドマネージャー、あるいはマーケティングを実行する他部署や社外の関係者も含めての人の要素です。最後の5つ目の方というのは、マーケティング戦略であったり、戦略から落とし込まれた施策の中身。以上が、同点地商法をマーケティングに当てはめたものになります。はい。今回も貴重なお時間を使って、最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。